OM のラウンド QSO。
こんばんは、 ZH1DLJ 田中です。
こんばんは、 JA1NFQ 中島です。
JA1VMP 海老沢です。
そして JA1BTL 三田香織です。よろしくお願いします。先週はね、茨城の ARDF 大会でした。田中さん、お疲れ様でした。
はい、そうですね、皆さん本当に参加ありがとうございました。
ね、でも本当たくさん皆さんね来てくれて、
そうですね、本当にもう遠いとこからも来てくれて、
うん、でいろんな全国でね ARDF 大会やってますけど、茨城は本当に大会人数必要な業者多いですよね。
そうですね、本当に多くて、いつもね、嬉しく思ってます
ね。学生さんたちたくさんいるしね、はい、うん、若かりし頃は中島さんとか海老沢さんもやってたんですか、うん、ARDF とかフォークスハンティング。
フォークスハンティングの時代なんで、
うん、
私はちょっとそれだけでした、
うん
うん、その後何にもしません
海老沢さんはやってなかったの？
私はね、仕事の都合上日曜日土日は完璧に勤務でした。
イベント、そっか、イベント勤務だ、はい、そっかね。じゃあできなかったってことですよね。
です、
うん、ね、おじさんたちになってくると今度ほら車でやるやつがあったじゃないですか、
モービルパ
ック。モービル、あれも同じなんでしょ。
そうですね、
うん、ええ、でなんか最近あんまりあれだったら私やりたいなと思ってんだけど、うん、なんかなかなか開催してくれないなと思って、うん、うん、そう、中島さん昔一回出たんだよね、車のやつね。
うん、聞かないで。
出たよね、覚えてる。
出て、聞かないでって
何？大変だったんだよ。
大変だって何が大変だったの？
迷子になっちゃったんだ。
なんで？
フォックスを探すとこじゃないよ。
あれ、どこ走ってんのってなっちゃったの？
そうそうそう。
なんでしょう、また。
見通しに行ったと思うんだけどな。
ねえ、本当だよね。私だったら多分大丈夫。私、地図見るの得意だから。
地図を見るのはいいだろうけど、
だから探す人は別の人で、私は運転手やるからっていう意味よね。ということで ARDF ということでね、まあでもこの秋にやるの多いですね、皆さんね、
はい、
うん、はい、ということでございます。じゃあ今日はどんなお話しするんでしょうか、楽しみです。じゃあ皆さん今日もよろしくお願いします。
あの時君は
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは早速行ってみたいと思いますが、今日は海老沢さんがお話しする当番の日ですよ。はい、今日は何のお話しましょうか。
今日はね、
うん、
12月の7日土曜日かな、
はい、
に、アイコムフェアがあるので、そのお話ですね。
はい、アイコムフェアということでね、はい、奈良山の方が11月の30日ということだから昨日だね。
昨日終わったか、
うん、昨日終わったということでね、はい、その、じゃなくて今度は茨城の方、じゃ茨城じゃない、東京の方でも開催するっていうことでね、このアイコムフェアなんですけど、さあなんで海老沢さんがお話しするかというと、
その会場に、ちょっとテーブルを出してくれるっていうことで、
はい、
参加することになりました。
はい、ということなのでね、パルルンも一応この中にお名前を載せていただいて、はい、ね、ということで、はい、海老沢さんというとなんかいろいろ作ることが大好きですから、
作ること大好きで、まあ、作ったものを、持っていこうかなと思ってます。
もう結構2ヶ月ぐらい前から作り始まってましたね
まあ何を作っているかというと、まあ、うちは放送関係なので、あの機材を入れるラックケースっていうのがあるんですよね、
うん、
もうラックケースにその無線の、機材を入れて持ちやすくして、うん、あの移動運用によく活用してるんで、それを持っていこうかなと思っています。
うん、やはりあのね、お家でこうもう移動しないよ、お家でずっと固定でやるよっていう方は別にそういったものをね必要ないかと思うんですけれど、あちこち移動運用したりするっていう人には、うん、
まあ、移動専用機ということで作ってます。
そうですよね、
はい、
まあ、の現場に持ってってテーブルにさあ出しました、何をやります、つなぎますってやってるよりはなんか、まあ、
アンテナと電源をつなぐ即つなげるっていうスタイルにして、 持ち運んで公開運用とか移動運用とかそれを使ってます、
ね、はい、だからバラバラに荷物持ってかなくていい、ちゃんとそれ持ってけばもう済んじゃうって感じでね、
はい、忘れ物がありません、
はい、はい、そのケースの中に
マイクから全部あのキーからマイクから全部そのラックケースの中にしまえるんで、
うん、はい、よくね外して持ってくと忘れ、特にマイクって忘れませんね、
意外とね、
意外とね、うん、うん、ね、なのでねそれもちゃんともうラックの中に全部入れちゃってみんな持っていけば大丈夫という、はい、そういったものを今回このアイコムフェアで展示をしよう、うん、ということなんですね、うん、
いつも使ってるやつを展示したいなと思っています。
あのいろいろねハムフェアの時もそうですけど、こうやってといったラックをこう展示してたら結構皆さんなんかこう見てきましたよね、質問してきましたよね。
ですね、もともとなんかアメリカの方で流行ってたのか売ってたものなんですけど、まあ、それを真似したっていう形ですね、どちらかというと、
うん、そうですね、うん、アメリカではそういった専用のケースがね売ってましたからね、
売ってましたね、
うん、はい、だからそれ買ってきて一応見よう見まねであれれ、
うん、ケースはアメリカで売ってたその製品と日本で売ってる製品は規格が全く一緒だなと思ったんで、
うん、
まあ、これ作れるんじゃんと思って、
あの包装機械とかこういったラックに入れる機械っていうのはもうサイズが決まってるんですもんね。
決まってます、
ね、ですから別に外国で買おうが日本で買おうが
です、
一緒だということ で、はい、でそれを加工して、
はい、
無線バージョンに作り変えて、
はい、
うん、それを一生懸命工作してね、
はい、
うん、やってるんですよ中島さん田中さん。それでさあのギーコーギーコーギーコーギーコーとかヤスリをかけたりなんかしてる音が私にはすごくもうダメで耐えられなくていましたけれど、出来上がったんですね。それが
出来上がりました、
はい
はい、
ということですよ中島さん。見たことありますか？
見たことありますよ、
うん、ね、どうであれってああいうのってこう便利っちゃ便利ですよね、
まあ、移動専用だね、
うん、
あのいいよね、
部屋の中に置いたら邪魔かも
しれあ確かに部屋の中では邪魔かもしれない、
うん、あの一番あるのはねさっき話に出たけど忘れてきちゃうってのあるよね、
うん、あの物を持ってくもの、
あの準備で忘れるんじゃなくて、あの
現場にまた
そうそう、うん、アイケースに入ってないと、うん、現場にいろんなものを忘れてくる、
あまたこうしまって帰ってくるとかね、
電源ケーブルとかね、
うん、
まあ、マイクロフォンとかっていう、うん、そういうものは意外と忘れてくる。
これに全部帰りはしまうんだよっていうのをね、うん、あれしとけばね、
うん、そうそうそう、うん、でその一箱だけあればあのもうそのまま車に積み込める、
うん、まあね、うん、ちょっとガサバるかもしれないけどね、ちょっと楽っちゃ楽だね、そういったもので、ね、
まあ、楽です、うん、あの天候にも左右されないで、うん、雨が降ってきたぞって時にはね、外で運用してる時蓋を閉めれば簡単に、
あそっかそっか、
機材は雨に濡れなくて済むんで、
うん、バラバラにね持ってくときにこれ何入れて持ってこうとかって、うん、また向かって段ボール持ってきたりとかね、
それもありません、
ね、そういったものを持ってたりするとめんどくさいしね、うん、じゃあそういうのを展示と、あと何やるんですか？
あとはちょっと番組の収録をね、うん、その現場でインタビュー取材という形で、やりたいなと思っています。
はい、ということで皆さんね12月7日の土曜日両国ステーションロハスビル3階会議室というところでですね、アイコムフェア in 東京両国ということでやっておりますので、もともとこのアイコムさんの新製品の 7760IC7760 のね、これの講演があるそうですよ。中島さん田中さんいかが？
楽しみですね。
あとね、ICPW2 あのアンプね、何でしたっけ？
リニア
アンプの、はい、そちらの方のね説明があったり、あとほらそこ話題になった ICR15 のエアバンドを楽しもうということで、これでそういった講演なんかもあったりなんかするっていうことなんで。ね、だから午前と午後ね講演内容は似たような感じなんで、午前来て、それで終わりっていう感じでも大丈夫ですし、午後から来てもまた同じような講演が聞けるのでね、はい、皆さんお時間に合わせて10時から16時の間ということなんでね、来ていただいて、その合間にちょっとパルルンの、
まあ、収録を、
ね、収録もさせていただこうかななんて思っております、
はい、中島さん調べてくれたんだけど、
うん、
両国の駅からすぐだっていうことが分かりました。
はい、なので電車でやっぱり来るね、近く駐車場もね、その頃お相撲ってやってないのかしらね、もう終わっちゃったのか、
今やってるからね。
そもうあれなんだね、うんうん、終わっちゃうんだね。
そうそう、
うん、はい、ということなんでね、そこの両国すごい 国技館とこだもんね、これってね、はい、うん、なのでぜひね皆さん電車でねお越しいただければと思っておりますということで、はい、あとはもうないですね、
はい、
はい、ということです。中島さんも田中さんもお時間があったら。
私行きますよ。
あ、都内だもんね。
うん、
うん、だもんね。じゃあ、
てっちゃんの田中さんもどうぞ。
てっちゃん電車に乗って、はいね、ということなのでぜひ皆さんよろしかったらアイコロムフェアね in 東京両国お越しいただければと思います。ということで今日は海老沢さんのお話でした。じゃあ今日の曲は何をかけましょうか。
はい、今日はですね猫っていうグループで飛行機っていう曲です。
はい、それじゃあ聴いてください。どうぞ。
ランプがついたり消えたりしてる。僕はもう妙に落ち着いたアナウンスが僕を呼んでるのさ。帝国10時30分そう空を飛んでいってしまうのさ。僕らは二つに引き裂かれてしまってそこには何も残らない。さよならもう行かなくちゃ話すこともないしね。雨にならなきゃいいんだけどそんなことまで翼を持った金属の建物がほら見えるだろう。あの中に何があるかはわからないけどもうこことは違う世界。窓から外を見たって小さすぎて僅かなものだけど僕は運んでゆくよ。タバコも減らすしシャツも買えるさ。君が言ったThank you.
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。さあ、後半のジャードコーナー、今日はどなたでしょうか。はい、はい、
保証事業を担当しております斉藤と申します。
はい、よろしく。
どうもお久しぶりです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、じゃあ斉藤さんがご出演ということは、何かいろいろこうあれなんですかね、保証センターということは保証関係で何か あるんでしょうかね。
そうなんです、
はい、
いつもスプリアス確認保証とかですね、保証の際の資料が今度制度改正されましたとかという話をしてきましたけども、
はい、
今回はですね、年明け1月6日から、
はい、
電子申請の場合のですね、電子申請システム、まあ、アマチュアの場合は届出システムライトというやつがございますけども、うん、これがリニューアルされるということでして、今その準備をしてるんですけども、
はい、
ざっくりどんなふうなリニューアルかっていうのはお話ししますとですね、
はいはいは
い、今いろいろ複数のシステムが、パラでこう動いておりまして、
うん、
まあ、アマチュア用の電子申請届出システムライト、その他に法人さんが使うような電子申請システム、うん、そしてあと電波障害防止区域図の縦覧とかですね、あと電波利用ホームページ、これらが一つにまとまってですね、一新されるということで、今総務省さんの方で準備がなされているんですけども、それのスタートが年明けの1月6日からということでして、私どもも保証が必要な案件の場合のこの電子申請の場合ですね、
はい、
まあ、今もやってるんですけども、ちょっとそのシステム改修に伴いまして、私どもの対応もちょっと変わってくるということで準備を進めているところです、
ね、じゃあ今まで結構皆さんそういったものにやって、いろいろ自分でこのネットでね、こうかきここチェック入れたりとかなんかこうやってたじゃないですか、ページ、そういったものが少しリニューアルされるって感じなんですかね、ページもね。
はい、使い勝手を良くするということでですね、
うんうんうん、
まあ、いくつか複数並行してたものを一個にこうまとめるとかですね、
はい、
あとウェブ上で、全部できるようにするとか、あとスマホでも対応できるようにするとかですね、いうふうなことだというふうに聞いております。
なんかね、今結構皆さんやってると、うちの OM さんたちもなんかチェック漏れですとかと連絡来たりとかなんかして、
そうですね、
ちょっとそういったものもあるんで、そういったのも少し改善されるようになるんですかね。
まあ、チェック漏れはこれは改善できませんけども、
チェック漏れ改善
必要な項目はチェック入れたり入力必要ですけども、
はい、
利用勝手が良くなるというふうに聞いております。
はい、
じゃあ、はい、まあ、新しい無線機ですと、まあ、電子申請システムとですね、あと書面による申請で、まあ、2種類今、扱われておりますけども、はいはい、まあ、どちらも直接総務通信局の方へ申請が可能ですけども、いわゆる保証が必要な機械ですね、古かったり、はいはい、あるいは改造したり、
うん、
ブースターをつないだりとかトランスパーターをつないだりという場合には保証が必要になりますので、うん、はいはい、JAD 経由保証書がないと許可を受けられないというふうなことなんですけども、ですからその保証が必要な場合の電子申請システム、はい、利用する場合ということで、今こちらも、そのシステムの改正にあたって準備を進めているところでして、まだ具体的にこうしてくださいってところまで言ってないんですけども、まあ、年明け早々に変わりますので、今、詰めをしておりまして、まあ、はっきりしましたら私ども JAD のホームページの方でもご案内したいというふうに考えております。
じゃあこちらサイトとしてはそれを利用していろいろやっていくわけなんですけど、
はい、
こちら自分たちで今前もってなんかやっとかなくちゃいけないっていうことはまだ何にもないっていう感じなんですか ね
特にはないんですけども、一応ですね、その電子申請システムの改正ということで、それぞれの今、届出システム ネット上で見ていただくとですね、
はい、
その辺のお知らせが各システムでご案内が出てますので、
はいはい、
ひとまず皆様は電子申請をご利用なされる方は今のうちに目を通してどんなふうな変化があるのかなということをちょっと確認しておかれることをお勧めいたします。
あ、確かにね。でなんかこの変更になるよって言ってなんかいざやろうとしたらああって言って慌てちゃうといけませんからね。うん、
まあ1月6日からでも大丈夫なんですけども、一応事前の準備も必要というふうなこともちょっと、頭に入れておかれてですね、
はい、
まあ、新たなシステムになりますとまた新たなアカウントを作らなければいけないというのがまず大きな、やるべき作業としてありまして、
うん、
まあ、その辺のところも事前にどんな風になるというイメージをつかんでおかれるとよろしいかなというふうに思います、
ね、あとそんないろいろアカウントを取ったりなんかするとなんかね、あれ登録してもなんかはがきでパスワード届いたりとかなんかいろいろありましたよ ね、
そうですね、
すぐには始まれないっていうのも ありましたからね、
それと、うん、ちょうどこの年末年始挟みますの で、
はいはい、
でシステムが途中停止する期間も提示されておりますので、
はい、
そういったものを念頭にですね、今後、まあ、変更申請をするとか、
うん、
あるいは開局の手続きをなさりたいという場合にですね、そのスケジュール感も頭に入れておかれた方がよろしいかなと。年末年始で休みだからこの時間を利用して申請しようと思ってたけども、うん、システムでこうできないのかなとかですね、
システムをちょっと変更する頃がこの、ね、年末年始で重なりますから、中止する恐れもありますもんね。
そうですね、
はいはいはい、
ですからそれも含めてちょっと心の準備というか事前に、うん、確認をいただきたいなというふうに思います。
ね、今日はこのお話いただいたっていうことですから、もうねその変更までに1ヶ月っていう感じですから ね、ね、なんかもう本当に時間があるようでないですから ね、
まあ、ね、もう1ヶ月半でして、
うん、もうね、
で、あと休みの日なんかも入れますと極めてタイトになってきますので、
はい、
はい、
じゃあそういったものをね、慌てないためにも前もってそういったものを皆さんご覧になって、
はい、
いろいろね、自分なりにあこれ必要だなとかそういった手続きいろいろね進めておいていただければっていう感じですね。
そうですね、
はい。そんなね斉藤さんというと保証事業の方ですけれど、今ジャードさんの方ではいろいろ皆さんね、はい、この保証を取ってやってくださいなんていうことでいろいろ続々となんか聞けてきてますか。
はい、まあ、TSS さんが、辞められてからですね、
はい、
まあ、こちら保証を一手に引き受けることになりましたので、まあ、そういったご相談を多くなっておりますですね。
ね、この前ちょっと丹日香さんと同じような部署ですよね。
そうです、ですよね、同じラインです、
ね、
はい、
ですよね。ですから、この前なんか海外からの無線機っていうか、なんかあれすごく今話題になって買う方もなんか増えてるということですけど、どうですか。
その申し込みは結構増えております。
あ、そうですか。
つい先日もですね、機種を保証可能機器リストにアップしたところでして、
はい、
ご興味ある方は私どものホームページの方ご確認いただければと思うんですけども、
うん、
まあ、その中で同じ短視化と同じラインなんですけども、今電子申請の話をしましたが、
はい、
私はメインには書面の申請の方を扱っておりましてですね、
はいはい、
ただ比率的には、4分の3 75% が電子申請なんですね。今保証が必要な場合ですね、書面が4分の1というふうなことで、うん、極めて電子申請が多くなってるんですね。
うん、やはりだんだんだんだん皆さんもそういったことで今までは紙だったけど、ね、電子申請に移行してきたっていう方が増えてきたってことなんですかね。
そうですね、まあ、うん、総務省さんの方もそれを推奨されておられますし、
うん、
ということですね。
うん、ね、やはりどうしてもね、皆さんちょっとネット苦手なんだよっていう方まだまだたくさんいらっしゃるから、そういう方たちがまだ紙でっていうことなんでしょうからね。
そうなんです。実は電子申請でやろうと思って途中までやったけどもどうもやりきれないということで、
はいはい、
書面に切り替えてという方もバラバラおられます。
確かに慣れてらっしゃる方はね、いろいろ書類を添付してとか、そういったところがなんかやっぱりある程度年配の方だとちょっと分かんないよって いう方もいらっしゃったりなんかしてね。
そうなんですね。特に保証が必要な場合はですね、
はい、
その添付資料というものがいろいろいるような状況ありますので、
はい、
例えば移動しない曲50ワット超えの曲の場合は許可を受ける場合にですね、電波の防護指針関係の確認書という資料が必要になりますし、はい、うんうん、まあ、そういった、単品、新しい機械の単品でしたら簡単ですけども、そういった保証を受けるとなるとですね、もろもろの資料が必要だということで、はい、それのアップ作業がなかなか大変だということで手こずられる方がおられますね。
それだったら紙でね、このままコピーしたやつ送って出しちゃった方が楽だよみたいな。
紙の場合はこちらへ郵送していただければ一方通行で終わりですので、
はい、
まあ、そういった苦手な方は、まあ、書面をご利用されてもよろしいかなと思います。
はい、じゃあそういったものもね、電子申請ということもありますけど、従来通り、今まで通りそういった紙でも対応してくださるっていうことですよね。
はい、
はい、はい、
で、まあ、そういったリニューアルに伴いまして、私どももその電子申請の場合ですね、保証の手続きが若干変わってきますので、
はい、
それ今後私どものホームページの方でお知らせしますので、
分かりました、
注意して、いただきたいなということでのお話でした。
はい、わかりました、はい、今日もね、斉藤さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
はい、はい、よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ということで皆さんいかがでしたか、今日のお話は。 OM の皆様、電子申請やってるでしょ、ビターさん。
はい、やってますよ。
ね、私添付係だから今言った。うん、うん、中島さんは大丈夫
やってる。変更の時さ、前に出したやつ忘れちゃうんだよね。
そう、
型番を型
番、あと番号忘れちゃうんだよね、うん、あれどうにかなんないのかね、
うん、あれがこう一覧で出るといいよね。
そうね、うん、
そうだね、
それだよね。だから第何号の機械だか忘れちゃうんでしょ。
何回かね、うん、問い合わせがあって、うんうん、違いますねって言ってね、うん、
そういう教えてくれないんだよね、
うん
うん、その時言ってくれればいいのに。
だからさ、一覧でさ、今まで登録したやつがバーってね、うん、見られればいいのにね、うん、
そうはいかない。
そうはいかないの、ね、まあそんなことでそろそろお時間も来たようでございますが、うん、どのようにちょっとねこれが変更されるか皆さん見てみましょうということで、
うん、
うん、はい、使いやすくなるっていうことですからね。はい、ということで今日もそろそろお別れでご時間です。さあ、お別れの曲は、
はい、今日はですね、ラブレターという曲です。
あら、もらったことあるということで、
はい、どうぞ。はい、JH1DLJ 田中でした。
JA1NFQ 中島でした。
はい、ビサ JA1VNP でした。
はい、それじゃあ皆さん来週までさようなら。
Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can find all the love you write, I memorize every line, and I kiss the name that you sign, and darling, then I read again right from the start, love letters straight from your heart. Love letters straight